さあ、今週も始まりました、フィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。メールアドレスが info@885fm.jp、ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
はい、JP でございます。ジョーセ、こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
といったところで、今週も豊洲のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですけれども、
おいしそう。
はい。
おいしそう。
どうですか。もう10月末ということで、まあ気がつくとですよ。
はい。
2022年はあと残り2ヶ月ぐらい。
嘘だろ。
マジっすよね。本当気がつく。
嘘って言ってくれ世の中。
そっか。
世の中嘘って言ってくれ。
10月ですもんね。
もう10月残り2ヶ月。2ヶ月頃にはいや今年も一年お疲れさんでしたみたいな。
やってんでしょまた。
でもちょっと3ヶ月後にはあ今年もよろしくお願いします。
あ今日めことやろうでしょ。
いや怖い。
ちょっとどうにかしてくれ世の中。
早い。
世の中止まってくれ。
いや、やばくて、なんかどうだったそのまあ、俺毎年早く感じてることは感じてるけど、女性とかどう、はい、早かった感じしますか
今年ですか。
いや、まだ終わってないですよ、
はい、
終わってないけど、残り2ヶ月っていうものを前に
言われますと、うん、めちゃくちゃ早いですね。
ああ、劇もどう
みたいな。
もう早いとこじゃないですよもうドドンパぐらい早いんじゃないですか
ドドンパ、
ドンドンパアリショのカナサラフォノカナ世の中時間が早く過ぎ過ぎるルルルルル
新しいネタ出てきましたね、
ええ、
でも多分もう一回言えって出てこない、
はい、そうそうそう
即興なんですいませんそこはすいません
やっぱりね兄貴は分かってんのよ
即興の良さ
豊洲 のねフィッシングトレインのスタジオの前のみんな調子はどうだ言葉で勝負、うん、もう言えないぜ、
ただですよ、
はい、
なんかまあコロナもあったりとかして、
う
ん、ちょっとやっぱ今年年末じゃないんであれですけど、うん、なんかすんげえ早い時ありましたね。なんかやっぱ仕事が増えたんでしょうね、うん、
あそうでしょうね多分ね。なんかその期間だけみたいな、
うん、怒涛のように来た感じの時もありましたけど、まあまあまだ年末じゃないんでね、まあ、2020年まだね2ヶ月ありますんで、まあ、まあまだまだバシバシですけど、
まだまだ、はい、まあ、2022始まったばかりだから。
いや全然
始まったばかりだから、
うん、終盤です。
もう終盤に差し掛かってるぐらいだから、
ね、始まったばかり気持ち合わせないで、
月で言えばもう20日に来てるから
そうですね確かに
現実が、
そう
現実が、
あと10日ぐらいしかない
の。やめて、それ以上言わないでもう言う。
といったところでですね、はい、今月末に行われる、バーサーオールスタークラシック、
はい、
でまたナイスフィッシュ男が遊びに来てくれてない。
ない？
いや、無理やり引っ張り出
す。よかった、よかった、よかった。聞きたいんだよ、俺だって。あの声を。
僕もですよ。
で紹介よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今週もお越しいただいております、ミスターナイスフィッシュ男。バサ編集部の佐々木トルさんのご登場です。
ナイスフィッシュでーす、
はい、
その瞬間を待ってたんや。その瞬間を待ってたんや。
これこれって
待ってたんや。それ
まあやっぱり先週はねナイスフィッシュで終わりましたから
そうです。
今週はナイスフィッシュ始まらないとね。
そう
素晴らしい、
入りも出口もそれで入ってもらわないと、
といったところですけど、まあそれこそオールスターが、3日後
お、そうですね、うん、今日26なんで
佐々木くん、はい、ドタバタじゃんじゃないの。
いやもうドタバタもドタバタ
でしょでしょ
といったところですけれども、ね、なかなか、初めての方だったりっていらっしゃると思うんで、
はい、
まあ、今回の34回目のオールスタークラシックの、うん、まあ、レギュレーションとか、
う
ん、そんなのも、うん、まあ、いろいろ聞いて皆さんそこら辺を理解した上でまたより楽しんでいただければなと、
は
い、
そうですね、
思いますので、
うん、はい、
どうですか。まずそのもう一度言いますけど、10月の29、30に、さわらの、
はい、はい、水の里さわらで
開
催させていただきます、
はい
はい、
で今年は観客の皆さんに来ていただいて、
はい、
やる久しぶりのオールスターということで、
はいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはい
はいはい、
まあ、26名の選手に出場していただいて、
はい、
まあ、2日間リミット3本ずつでやるんですけど、うん、
はい、
まあ、今年はちょっと大きな変更点がありまして、
ほうほう、
はい、はい、あのデジタルウェインっていうのをやります、
はあ
は
あ、デジタルウェイン、
デジタルウェイン、まあ、それ、はあ、なんとなく想像はついたけど、はあ、まあ、知らない方のためにもどういった、はい、まあ、ウェインの仕方なのか、はい、まあ、今まではこうだったけど、はい、みたいな、
うん、まあ、基本バストーナメントは、
はい、
ライブウェルに釣ったバスを入れて、
はい、
持ち帰って、
はい、
まあ、兼業するっていうスタイルが、
はい、
まあ、一般的なんですけども、
はい、はい、
まあ、今回に関しては、
うん、
湖上で、
うん、
まあ、船の上でですね、
うん、
釣った時に、
うん、
銅線のプレスアングラーと一緒にウェイトを測って、
はいはいはいはい、
記録して、
はい、
もうバスはそこでリリースするという形でやりたいと思ってます。
なるほどね。
なるほど。
まあでもなんかちょっとこう選手的な感覚で言うと、はい、例えばこう回ってくる魚を待ってた、
はい、
時にその時間が無駄になってリズムも崩れる可能性も全然あるし、
あるっすね、あるっすね。
早く入れて早く投げたい、
はい、そうっすね。
まあいろいろその選手にとってはいろいろねそういうこともあると思うんですけど、うんうん、またでも、デジタルウェインにこうなんかした、まあ、理由というか、
うんう
ん、はなんかどういったこう形でデジタルウェインがまあ、うん、いいかなというジャッジだったんですか。
はい、もうこれは理由っていうのはもう1個しかないです。う
ん、はいはいはい、
はい、まあ、バスが決してちょっと多いとは言えない、
うん、
まあ、特に霞ヶ浦水域、
うん、はい、
まあ、今の状況を踏まえて、
うんうん、
もう10年後15年後も、
うん、
まあ、バス釣りが楽しめて、
うん、
トーナメントができるっていう環境を保つために、
うん、
やっぱりバスに極力
ダメージをね、
まあ、ダメージを与えにく
い、
う
ん、
やり方っていうのを、うん、
はい、
もう模索していかなきゃいけない時期に入ったんじゃないかなと。
はいはいはいはい、
そういうことですか。
もう本当にそれに尽きる。
いやでもなんかどう女性とか聞いてみて、
はい、
その、
まあ、うん、最初デジタルウェインっていう、まあ、ある程度予想ご説明いただいた予想ができてて、
うん、
でもなんかちょっと寂しいなっていうのは感じたんですけど、
まあ、今までがねやっぱりその見どころでもあった、
はい、そうですね、
ナイスピッシュです、はい、聞ける瞬間でもあった、
そうですね、うん、でも実際のところ今ご説明受けて、いやすごくいいこと やるんだなっていう、
うんうんうん、
未来のバスに対して魚に対して、
ね、
はい、未来の業界に対しての動きを取っていくっていう初の試みだと思うんで、僕はすごく応援しますね。
どうですか劇は。
いや今ね情勢が言ったように、うん、僕も個人的にはものすごくこういいことだと僕は思います、
うん、
で我々もやっぱり霞ヶ浦水系とか、
うん、
まあ、現場に行って釣りをさせてもらう中で、
うんうんうん、
やっぱり体感してるのは、
うん、
本当に魚が少なくなってます、
うん、
でそういった中で、うん、やっぱり今佐々木君が言ってくれたこのオールスターのそのね、理由に関しては、
うんうんうん、
やっぱり未来とか、
うんうん、
そう我々立場的なねことも含めて、
うん、
そういうことをやっていかないと、
うん、
またこういう名誉あるバサーオールスタークラシックも、
うん、
悪く言ったらもっと魚が釣れなければもっとできなくなる可能性も出てくるわけじゃないですか。
そう、続けられない。
そう、
うん、
そういった面では非常にものすごく僕もいいことだなって思いますね、
うん、まあそうですね、なんかそのいいことっていうのは本当に今ね劇も情勢も言ってましたけど、はい、もちろん俺もまあその同感だし、
うんうん、
あとやっぱりこうなんか自然があってあくまでもこう俺たちが狙ってる魚がいて、
うん、
まあ初めてそういう大会ができたり、
うん、
まあ遊ばせてもらったりっていうそこのリスペクトの敬意も含めてね、
いやそう
ですね、ただなんかこうなんだろうバサー的にも結構勇気あるジャッジだとは思うんですよ、
う
ん、
そうですね、う
ん、そのなんだろうやっぱり、あそこでああやって見れて、
うん、
観客と一体になれるっていう瞬間を、う
ん、はい、
醍醐味として、うん、それこそ三十何年間やってきて、
はい、ね、見に行けるお客さんもたくさんいるしね、
いるし、うん、でそういった中でやっぱデジタルウェインにするって言ったところに、うん、まあいろいろ賛否両論はあるにしても、う
ん、はい、
まあ、ものすごくこう勇気あるジャッジ、
そう
っ
すね、
勇気と挑戦も入ってますよね、
うん、と言ったところですけど、実際はやっぱりそこはやっぱ悩みましたよね。
もう
もちろん
正直もう本当にぶっちゃけますと、
うん、
怖いですね。
そう
だよね、うん、それが素直な気持ちだよね、うんうん、
それはそのイベントやってる側としてね、
う
ん、
そう
やっぱりそのなんだろういきなりそれを理解しろっていうのも難しいし、
うんうんうん、
やっぱりこう賛否両論が出てしまうのはしょうがないジャッジだと思うんですけど、
う
ん、やっぱ優先としてあくまでも魚がいて、
うん、
その我々がいて、
うん、ある意味先のことも考えたっていうところもあるからね、
うん、自然があってできる話、
そうですね、
といったところで言うとそのウェインというショーを見せるって言った部分だけのところでは、
うん、
それよりもやっぱりこう魚がちゃんと生き残って、
うん、
ちゃんとこう産卵してくれて、
うん、
ちゃんといるところにいて、まあ言ったらね魚からするとこうやべえって家のところから出されて違うところへまたリリースされる可能性もあるわけだから、
そうですよね、
そういった部分も含めてやっぱりこう釣り場を守るっていうわけではないですけど、まあ自分たちの居場所も含めてですけど、まあそこを守るというまあ勇気あるジャッジ、
いや本当勇気あると思います。
あとはさ、よりあの魚が増えることによってよりまたオールスターもできるわけじゃん、
そうですね、
先のことをこう考えたらさ、
そう本当、
まあ、すごい多分その、まあ、いい、ウェインの仕方だなと、
うん、
まあ、フィッシングトレイン的には
そうですね、はい、うん、本当思います。
でまたその、まあそのまあ、今回だけじゃなくて、うん、まあ、例えば来年も再来年もって開催されるんであれば、うん、一応このデジタルウェインは続けていこうかなという今の感じですよね。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、ただ個人的には、うん、まあ、ずっと、まあ、オールスター15年ぐらい社員として携わって、
うん、はいはいはいはい、
まあ、やっぱりあのウェイン賞っていうのは、うん、まあ、かけがえのないこう文化というか、
そうですね、うん、
見せどころでもあるよね、
うん、やっぱりそこへの思い入れっていうのがやっぱり強いので、
うん、
こう、まあ、もしいつかこうなんかいいこう環境になった時は、
ま
あ、気持ちよくやりたいなっていう思いは、
そうだよね、
片隅にはあるんですよね。
また言ったらすぐにでも導入したいよね、うん、その気持ちとしては、
気持ちとしてはね、そりゃそうだよね、う
ん、ただやっぱりこう自然とか、まあ、いろんなことを配慮した、ジャッジだと思いますので、
うん、
まあ、今回はデジタルウェインという、
うん、
またデジタルウェインの見どころもまたちょっと聞いてみましょう、後半は。
そうですね、そうですね、うん、
この辺で1曲いっておきましょう、う
ん、はい、はい、ではですね、今週の1曲です。吉田拓郎で唇を噛みしめて。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
今週も木場のスタジオではなく、はい、豊洲のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今週はバサーオールスタークラシック間近で釣り人記者のバサー編集長佐々木くんが遊びに来てくれてますけれども、
ありがとうございます。
まあ、前半はですね、まあ、オールスターの醍醐味だったこうウェイン賞をデジタルウェインにしたという、
うん、
まあ、勇気ある決断だったんですけれども、
うん、
まあまあ、ね、全然ネガティブな話ではなくて今後を見た、ね、
う
ん、その話なので、すごいポジティブな、
う
ん、まあ、話だと思って皆さん受け取っていただきたいなと思うんですけれども、
う
ん、
そうです。
そんなこうデジタルウェインってじゃない、どうやって楽しませてくれるの、うん、みたいな、お客さん的には、
うん、
それも多分、まあ、いっぱいいろんなこと考えてるんだろうけど、
うん、
どんな感じでやるんですか。
まず、うん、まあ、ポジティブな面としては
、はいはいはいはい、
まあ、湖上で釣りをしている様子を生中継するんですけど、
うんうん、
はい、
釣った時にウェイトが分かる、
はいはいはいはい、
で、まあ、カメラが乗ってないプレサングラだけが乗っている船に関しても、
うん、
もうプレスから集計が続々上がってくるんで、
うん、はい、
もう推定ウェイトではない生のリアルなウェイトが、
うん、
分かる。
そうだね、1300じゃないで、1340とか分かるでしょ。で、
は
い、
確かに、うん、そうっすね。
で、今までみんな結構ウェイトってサバを読んで報告してたんで、
はいはいはいはいはい、
まあ、もう今実際もうこの人が確定の順位で何位かっていうのが分かる、
はい、細かく詳細がね、
で、まあ、最後までもう分かった状態でやっちゃうっていう手もあるんです
けど、はいはいはいはい、
今回に関しては、
はい、
まあ、ラスト3時間、
うん、
はい、
初日も2日目もラスト3時間は、
おー、はい、
まあ、数字を隠して、
はい、
誰が勝ってるかは分からない、
うん、
はい、
という状態で、
はい、
帰着後の、まあ、ショーですよね、
うん、
まあ、バスは持ってこないんですけど、
うん、
選手にこうバスボートでステージまで来てもらって、
うん、
はい、まあ、数字を発表し、
うん、はい、
まあ、そこでもう映像や写真で、
ええ、
ちょっとこう現場の空気感が伝わるようなこう演出をして、
うん、
やっていきたいなと、
うん
う
ん、なるほどなるほど。
じゃああれだ、一応こうウィーンとしては、選手たちは、車で、バスボートを引っ張ってバスボートの上に選手が乗っかってウィーンするスタイルっていうのは今まで通り、はいはいはい、はい、
なるほどなるほど、
いいですね、いいですね。
ただそこに、魚を持ってウィーンするんではなく、掲示板があって、あの電光掲示板というか、
うん、
まあ、あって、モニターがだよね、
うん、
モニターで映ると、
う
ん、
あ、
なるほどなるほど、
いいんじゃないですか。
で、まあ、それがじゃあどういう空気になるのかっていうのは、
はい、
正直僕も分かんない、
はい、ね、やったことないもんね、ま
あ、そうっすよね、
うん、
なのでまあまああれでしょうね。でもまあなんだろう、どうやって釣ってきたとか、うん、そういうのはまあ後々聞きやすいし、
うん、
でモニターがある中でイメージも湧きやすいし、
はい、そうっすよね。
へ
え、なるほど、
面白そう。
じゃあなんかデジタルウェインのまあ良さっていうのは本当にまあ魚のためというのがまあ一番、
はい、
そういったところでまあ魚を極力今の現状で痛めないで、まあどうやってウェインをして大会を楽しもうかといったところのジャッジだったと、
うん、っていうね、
いうところですね、
はいはい、なるほどなるほどなるほど。
まあでも本当に見どころとしては皆さん会場に来ていただくと、まあ言ったらバスボートだったり、まあね、車だったりとか、うんうん、あとこう選手たちの特に、まあ、朝ですかね、
うんうん、
早朝やっぱ戦う前の選手たちの緊張感っていうのは、こう空気がね透き通ってる寒い中、
そうですね、
なんか、あ、決闘しに行くんだみたいな、
ね、
なんか独特な空気
がありますよね。
で選手たちのねその顔もそうですし、うんうんうん、なんかこう普段見れない瞬間が見えたりとか、うんうんうん、そういったのもまあ面白さだったり、
そうですね、
なんかわかんないですけどこっちまで緊張するんですよね、
うん、あとはその帰ってきてこうクタクタ感だったりとか、うん、いろいろね、
あ、やりきったんだな、
選手の顔は朝とあの夕方違いますからね、
違いますからね。
まあそういったところはまあそのオールスターという試合の見どころですけれども、先週も言いましたけれども、まあ皆さんでこうなんだろう、家族みんなで遊べる、あとそのどうだろう、ブースが80社ぐらい出てるといったところと、あとなんか初めての方とか分かんない、食事的なもんとかの心配とか近くに何かあったりするんですか。
はい、もうまさに会場の、まあ、水の里さわら、
はいはい、
まあ、川の駅も併設されてるんですけど、
はい、
まあ、フードコートがあったり、
はいはいはいはい、
でこうなんか焼きそばとか食べれるような、まあ、屋台も出てたりして、
はいはいはい、
でまあトイレもありますし、
はい
はい、
もう食事とか、うん、その辺、うん、お土産とか、うん、そういう心配はもう全くいらないというか、
はいはいはい、
っていうか結構そこだけでも楽しめるぐらいの、
はいはいはいはいはいはい、
なるほどなるほど。
まあなので本当来たことない方、久々にオールスターに行ってみようと思う方、
はい、
皆さんまあ楽しめると思いますのでね、
そうですね、
そうですね、
まあぜひぜひ、29、30、まあ両日っていうのはなかなか難しかったりいろいろするだろうしょうけど、はい、まあ遊びに来てもらえれば、
はい、
とは思いますね、
そうですね、
あと詳しいその情報に関してはオールスターの区はどの選手が出るとか、はい、そういったところはホームページで見れる、
そうですね、釣り人オンラインっていうサイトがありまして、
うん、はい、
まあ、釣り人社のサイトなんですけど、
うん、はい、
もうそこにこう情報がもうまとまってますので、
うん、
はい、
うん、
もうそこを見ていただけると、
うん、
まあ、一通りわかるかなと、
うんうんう
んうん、なるほどね、はい、まあ本当に4年、まあ観客を入れて の, そのオールスターっていうのはまあ4年ぶりという、実質だから実動として動くのはまあ4年ぶりになってしまうのかな、
そうですね、
まあ、その間その選手たちは戦ってましたけど、
はい、
うん、
まあ、そういったところでまあ久しぶりもあって、まあちょっとレギュレーションも変わったりとか、
うん、
時期的には一緒だもんね、だいたい10月の末だもんね、だいたい
ですね、
ね、まあ、あとはそうだね、 10月の末だから、まあ、クソ寒くなったり、
う
ん、朝すっげえ寒いんだよねみたいな、
うん、
日中すげえ暑いんだよねみたいな、
なんかそんなイメージあるよね、オールスターね、
難しいんですよね、うん、洋服が、
そう、朝は寒いイメージあるよね、
朝ダウンでもいけっからみたいな、日中ダウンどこに置くのみたいな、ね、
オールスター朝ダウンあるあるだよね、あるあるだよ、
全然ある
し、朝一桁だからさ、
そう、
失敗する、
寒いイメージあるもん、
うん、まあでも本当に朝の空気は久しく俺も見てないですけど、
うん、
なかなか朝行ってないんで
我々もだってね、ずいぶん前は行ってましたからね、
そうですね、まあ、もう全然行ってたし、
むしろ、
まあ、オールスターがまあ今のそのサワラになる前から、
はい、
まあその DJ ブースのその音響の方のやつやったりとか、
ね、
そういう全然釣り業界じゃない時からね、怒りありますから、
だって僕進行の頃、
うん、
有酸元気さんに写真頼んだことあるっすもん、
あ、そうですか、
あ、そうですか、
撮らせてい
ただいて、その説はありがとうございます、
いやいや、こちらこそありがとうございます、
そこに関しては
夢を叶えていただきありがとうございます、
今となってはフィッシングトレインで岩井上手でやってます
よ、一緒に紹介しますけどね、
すいません、大変お世話になって
ます、なんか不思議な感じがしますけど、
でもまああれでしょう、今年もまあ DJ ブースを設けたりとかして、そこら辺は全然変わらず、
はい、
うん、うん、
いいっすね、
なるほど、
盛り上がりそうっすね、
ケンニーも来んのかな、
DJ ケンボー来んの、ケンニーは
多分いらっしゃらないんですけど、
あら、あ、今年
は、はい、今年はね、なるほどなるほど、
まあこの後ろに流れてる曲はケンニーじゃなかったっけ、
これ、いや、ケンボーさんです、
ですよね、
はい、
うん、
作ってくれてます、
なるほどね、まあじゃあそういったところも含めて、まあ見どころ満載なところなんで、皆さんちょっと遊びに来てほしいなという、うん、
はい、
っていう感じですよね、
あとなんかある佐々木君的に、なんかこういうところもちょっとなんか楽しんでもらいたいっすね、うん、みたいな、
まあ本当にまあ繰り返しになるんですけど、
うん、
このデジタルウェインを、
うんはい
うん、
できれば、
はい、
温かく応援してもらいたいなと、
はいはいはいはい、
あ、なるほど、
はいはい、まあでもそうですね、そのなんて今までとあんまり比べてみたりとか、うんうん、そういう風な見方ではなく、
うん、
どっちかっていうとこう現状のデジタルウェインを見ながら楽しんでいただきたいなっていう感じだよね。
そうですね。
今まではこういうのがあったのになっていう
見方ではなくてね。
見方ではなくて、
うん、いや本当そう
です。ちょっと違った、うん、まあ言ったら佐々木君からするとちょっと多めに見てもらいたいね。
そういうことでしょ。そういうことでしょ。
リアルー。いや多めにっていうか正直まあ我々もそこに立つわけじゃないんで、そこまで緊張感ないですけど、そこを変えるって本当。結構大変だと思うんですよ。
勇気がいる、
勇気いると思う。
なので、まあ、皆さん本当に温かい目でその勇気を、うん、ぜひ、はい、買ってみていただきたいなと。
っていうことですよね。
我々も思いますね。
未来のためにも、
未来のためにも、
未来のためにも、うん、お魚のためにも、
うん、素晴らしい活動です。
うん、
といったところで、まあ、荒れるであろうオールスター、
はい、
もしくは、はい、荒れないで、なんか結構釣り的な感覚で言うと、うん、
はい、
タフコンディションになっても結構オールマイティの方が強いイメージないですか。
そうですね。
ありますね。
なんか、うん、やっぱりオールマイティっていうか、
はい、そうですね、うん、言ってる意味わかります。
どっちにも触れちゃうような、
そうやっぱね、どっちつかずの時期でもあるから、魚がさ、
そう、季節が季節だからね。
難しいっすよね、
うん、偏らないから。
そう、
すっごい苦手です。
晴れてても言ったら爆風吹いちゃってみたいな、いきなりスピードでゴッチンゴッチンちゃう、全然あるしみたいなさ、
そう、またやろうないね、本当に。
でその魚狙っちゃったんだけど、ね、ダメだ、水温起こってテトラの中入っちゃってるみたいなのもあるし、
ひねやらないとみたいなね。そう、
これでチレちゃんねと出ねえわみたいなのもあるし、
うん、
でもやっぱ巻き続けないとその先の魚が扉が開かないから巻き続けちゃって、
で
やっぱ釣ってこない選手もいるだろうし、
そうですね、
そこら辺はあれですけど、ちなみに、まあ最後ですけど、オールスターで毎回結構ビッグフィッシュ賞もあるじゃないですか、
はい、
あれはだいたいアベレージで言うと2キロぐらい、
まあ2キロ行くとほぼビッグフィッシュ賞、
2キロ乗ってると、
乗ってると、
は
い、
うん、
まあ1600ぐらいから可能性が出てくるってこと。
1600から2キロ乗りみたいな感じだじゃん、はい、
まあ時期で言うとやっぱり40後半ですね、サイズで言うとね。
そうですよね、
ざっくり。
そうですよね、48
センチとか、
そう、
そのくらいからやっぱり
4852ぐらいじゃないですか、ね、
でちなみに、ね、オールスターのレコードっていうのは、
は、うん、江口俊介さん
が、はい、
ほう、
はい、3キロ近い魚を、
はい、
園部川って、
はい、
こうなんか普通の川なんですよね、
はい、
そうですね、
普通の川でカットテールっていう、
はい、
っていうなんというかこう、うん、もう本当にスタンダードな名品で、うん、釣ってきて、
はい、
いろいろ意外だったんですよ、
はいはいはいはい、
あれ本当に忘れられないですね。
でもそうですよね、やっぱりあの記録はまだ塗り替えられてないっていうか、うん、まあ、トム釣れるじゃないですけどね、あの時もいましたけど、我々もね、
そうですね、いましたね、
攻撃的でしたね、
で、霞ヶ浦であのサイズがいるんだって
話、モンスターですよね、
しかもその試合で釣ってくるって
話、はい、
うん、でなかなかオフィシャルサイズだとね、なかなかあのクラスなかなかないから、
ないじゃないですか、噂は聞いたことあるけれど、
そうですね、そうですね、
まあといったところでね、じゃあまあ57センチ上回るビッグフィッシュが出るか今年はみたいな、
ね、はい、
やばいよね、バサオールスタークラシックでさ、ビッグショーでさ、ビッグフィッシュでさ、60とか出たらやばくね、
大事件、
ちょっと見たいよね、見たくないだって60
ぶち上がりますね、
見たいよね上がるっしょ、
はい、
マッティシャローで60で、
この間釣れてたんですよ、証言側で、
あー、聞いた、
その話は聞いた、
その話は聞きましたね、
まあ、何で釣ったか、どんな日だったかっていうのも、なんとなくは聞いてますけれども、まあ、時間がなくなったので、情勢なんかありますか、
はい、はい、はい、ではですね、先週から、スタートしております11月27日までですね、開催しております秋の釣り応援キャンペーンセールですね、こちらを開催しております。詳しくはホームページをご覧ください。もう一件です、ごめんなさい、バサオールスタークラシックと同日になってしまうんですけれども、10月30日ですね、こちらシーバスフェスタ2022ということで、キャスティング品川シーサイド店、品川シーサイドオーバルガーデンで行います。こちらもですね、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、
はい、
といったところで、な、2週にわたってでしたけれども、どうですか、はい、
まあ本当にこう緊張感が増してきましたね。
もう、まあ、焦ってですからね、
もういよいよですからね、いよいよ、
まあ、焦ってもあさってですから、
そうです、
焦らないで、
そうですね、応援します本当、
はい、ということで最後はね、佐々木くんにやっぱりあれで締めてもらえますか。
そうですね、
お前にできんのかい。
そうですね、
いやいや、そうですよね、お前にできんのかい。最後は佐々木くん、じゃあよろしくな、はい、
ナイスフィッシュでーす。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。スイン
2-1
エンジョイ
エンジョイ
フィッシング
エンジョイ
ジョイジョイ
エンジョイ
ジョイジョイ
フィッシング
ジョイジョイジョイジョイ
ナイスフィッシュです。
全然佐々木くん最後言ってくれない寂しい吉田ブラヤ岩井情勢寂しかったフィッシュ